先日行われましたパイプオルガンのコンサートにはちょうど120名の方々が来てくださいました。そのうちですね、73人の方がアンケートに答えてくださいましたけれども、その集計の結果、非常に興味深い数字が出ました。まずコンサートを知ったきっかけで一番多かったのが友人・知人の紹介で44人でした。つまりすでに知っている信頼する人から誘われると教会の敷居がぐっと下がって教会に来やすくなるということなんですね。関係伝道というのはとても大切です。皆さんは今5人の人々の救いのために取りなし続けてくださっていますけれども、ぜひですねこの祈りを諦めないで続けていただきたいと思います。で、次に多かったのが教会の掲示板を見てということで、なんと11人もいらっしゃいました。この立川教会の掲示板はですね、教会員の有志の方々が季節ごとにデザインを作ってくださっていますけれども、こんなに効果があったとは正直びっくりしました。ちなみに新聞の折り込みチラシで4名の方が来てくださいました。千一という言葉を皆さんご存知でしょうか。1000枚チラシを配ったら反応があるのは一件あるかないかという意味で使われている言葉です。今回新聞折り込みにしたのは4000枚でしたので、ちょうど千一でした。そして皆さんも祈りの更新をしながらポスティングをしてくださいました。本当に感謝いたします。祈りつつ準備していけば、チラシや看板を通してでも聖霊が人々に語りかけてくださるんですね。そして何よりも大切なのは、ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人がこの世の人々に対するキリストの手紙であるという事実です。聖書を読むのは 1% だが、 99% の人はクリスチャンを読むと言われます。この世の人々はなかなか聖書を開きませんけれども、人々は目の前にいるあなたを見ているんです。キリストの大使として私たちは周りの人々にどんな感化を与えているでしょうか。今週もキリストの大使として用いられた人たちの姿を通して学んでいきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉、聖書を開きます。どうぞこの御言葉を通して聖霊様ご自身が私たちの心に語りかけてくださいますようお願いをいたします。救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。前回はパウロの第一次伝道旅行が終わるところまででしたけれども、第一次伝道旅行と第二次伝道旅行の間に起こった出来事が使徒行伝の15章に記録されています。使徒行伝15章をお開きいただきたいと思いますけれども、15章1節ですね。さて、ある人たちがユダヤから下ってきて、兄弟たちに、あなた方もモーセの慣例に従って割礼を受けなければ救われないと説いていた。ユダヤから下ってきたある人々は、アンテオケ教会の異邦人クリスチャンたちに、救われるためにはキリストを信じる信仰に加えて割礼が必要なんだと主張しました。ユダヤ人クリスチャンたちは、どんどん増えていく異邦人クリスチャンたちに対して、ユダヤ人が大切にしている禁止事項や儀式、これらを霊典律と言いますけれども、これらを教会員になるための条件にしないと これまでユダヤ人を他の国民と区別してきたアイデンティティが失われてしまうのではないか、そのような危機を感じて恐れていたわけです。この一節のある人たちというのはエルサレム教会の代表者ではありません。使徒たちの指示もないのにアンテオケに来て偽りの福音を語り、アンテオケの教会をかき乱した少数者たちだったんですね。15章の24節にこう書かれています。こちらから言ったある者たちが私たちからの指示もないのにいろいろなことを言ってあなた方を騒がせあなた方の心を乱したと伝え聞いたと、このように書いてある通りです。サタンは常に教会内部に働きかけて人々を福音から引き離そうとするんです。そういった一部の声の大きい人たちの影響を受けてユダヤ人クリスチャンたちは異邦人クリスチャンたちとは一緒に食事もしなくなりました。あのペテロでさえも人目を恐れてそれに同調しかけたほどでした。初代教会は分裂の危機と福音の純粋性が保たれるかどうかの瀬戸際に立っていたんです。この問題を解決するためにパウロやバルナバといった指導者たちがエルサレムに集まって会議を開くことになったわけです。で、この時の事情はガラテヤ書にも書かれています。パウロがガラテヤ書を書いた理由、それは人々が間違った福音に落ちていたからなんです。ガラテヤ書の1章を開いていただきたいと思います。1章の6節と7節。あなた方がこんなにも早くあなた方をキリストの恵みのうちへお招きになった方から離れて違った福音に落ちていくことが私には不思議でならない。それは福音というべきものではなく、ただある種の人々があなた方をかき乱しキリストの福音を曲げようとしているだけのことである。もう必死になって訴えかけているパウロの姿がここにあります。パウロたちがエルサレムに行ってまず行ったこと、それは割礼を受けていない異邦人が救われ聖霊を受けたと証しすることだったんです。パウロたちのこの報告に対して元パリサイ派のクリスチャンたちが訴えます。使徒行伝15章の5節。ところがパリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って異邦人にも割礼を施しまたモーセの律法を守らせるべきであると主張した。彼らはイエス様を信じるだけじゃダメなんだぞ、ユダヤ人がこれまで大切に守ってきた霊典律も行わないと救われないんだ、そのように訴えるわけなんですね。皆さん、これらの彼らの主張を馬鹿げていると思われるでしょうか。しかしよく考えてみると私たちもまた彼らと同じような傾向を持っているかもしれないんですね。救いはただ信じることによって与えられるものであるはずなのに、それだけでは何か心配で何か目に見える行いに頼ってしまうということはないでしょうか。せっかく恵みによって救われたはずなのに行いの信仰に逆戻りしてしまうんですね。救われた後も自分自身の弱さや不信仰を見せつけられると救いの確信が揺らいでしまう人たちがいます。こんな罪深い情けない自分が果たして救われるんだろうか、あの時私はバプテスマを受けたんだけれども実は救われていなかったんじゃないだろうか、 このように救いの確信が揺らいでくると行いによる信仰に走っていくことになります。行いという目に見える世界に頼ろうとするんですね。安息日になったらとりあえず教会に行く、礼拝で11を神様にお返しする、健康の原則を守る、伝道奉仕活動に参加する、そういった行いに安心感を得ようとしていないでしょうか。確かにこれらのクリスチャンとしての行いは大切ですけれども、私たちがそれを行っているから救われるのではありません。救いはただ信じて自分自身を主に委ねるところにあるのに、自分を主に明け渡す代わりに教会とはこうあるべきだ、クリスチャンとはこうあるべきだと言って献身ではなく行いに頼る信仰に落ちてしまう、これが彼らの問題点だったんです。15章の6節ですね、次の節になりますけれども、そこで使徒たちや長老たちがこの問題について審議するために集まったと、こうして、エルサレム会議が始まっていきます。そして次の7節にこう書いてあります。激しい争論があった後ペテロが立っていったと。人間、自分が信じている信念はなかなか曲げられないものです。だからこそ議論というのはだんだんヒートアップしていくんですね。昨年旧統一教会の問題が起こりましたけれども、それを受けて宗教に頼らない生き方というトラクトを作りました。である時これを読まれた現役の旧統一教会の方が私たちの教会に来られて、それぞれの信仰について論じ合うということがありました。で、私はですね、その方と個人的に1時間以上話しましたけれども、議論は全く噛み合いませんでした。時間だけが過ぎ、何の実りもなく虚しさだけが残ったということがありました。しかしこのエルサレム会議はそれとは全く違っていたんですね。まず御霊に満たされたペテロが立ち上がりました。で、先ほど聖書朗読していただいた、箇所ですけれども、7節の後半からペテロはカイザリアで経験した百卒長コルネリオの救いの出来事を報告しています。使徒行伝10章44節ですけれども、こう書いてあるんですね。ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下ったと。ペテロを含め割礼を受けていたユダヤ人クリスチャンたちは、割礼を受けていない異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれたというその事実を見て驚きに包まれました。彼らは主を信じる信仰によって救いを受けたんです。割礼を受けることによって救われたのではありませんでした。救いはどこまでも神の一方的な恵みの出来事であって、人間の側には何にもないということを身に染みて経験させられた。その時のことをペテロはこのエルサレム会議で力強く証しをしたわけです。そして彼は続けてこう訴えます。使徒行伝15章に戻りますけれども、15章の10節です。しかるに諸君はなぜ今我々の先祖も我々自身も追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのか。で、ここで書かれている神を試みるというのは、神様の救い、神様の犠牲を軽んじるということなんですね。 イエス様を信じるだけでは足りないんだ、だからそれに律法を行うことを付け加えようとするわけですけれども、これは神に対する冒涜です。神様は最も愛する御子イエス・キリストを十字架にかけて殺してまでもあなたを救ってくださったのに、いやいやそれだけでは足らないんだと言っているようなものなんです。神様の愛に対するこれ以上の冒涜があるでしょうか。私たちは自分自身の努力によって自分を義とすることなど決してできません。律法を行うことによって神との正しい関係を作り出すことなど不可能なんです。だから私たちは自分の無力さを認めて空っぽの手で主の前に進み出る以外にないんですね。ルカによる福音書18章のイエス様の例え話の中に出てくるパリサイ人はこのように祈りました。ルカ18章11節の言葉ですけれども、神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。律法の行いによって自分の義を主張し続ける限り、そこには必ず他人との比較が生まれてきます。あの人はこうだけど私はこうですと、人と比べることでしか自分の義を誇ることができないからです。そこに平安はありません。だから他者を裁くようになるんですね。律法を行うことと救いが結びつけられる限り、そこには必ず比較と差別が生まれます。それを象徴的に表したのが割礼という儀式だったんです。そしてそれが初代教会の分裂を引き起こそうとしていたんですね。一方で律法主義は逆に、こんな私が救われるはずがないと人に思わせてしまうことがあります。でも皆さん、神様の救いの力ってそんなに弱いものでしょうか。神様の恵みはそんな小さなものではありません。神様はあなたを完全に救うためにもう考えられないほどの犠牲を払い、イエス様を十字架にかけられたんです。だから自分自身の弱さや汚れを示されるとき、つまり自分の中には誇るべきものが何にもないということが分かったとき、その時こそ私たちは神様の恵みを受け取るべき時なんです。厳密に言うと逆かもしれません。神様の深い深い愛に触れる時、自分の中にはもう何の誇るべきものもないということを知ります。そしてただ神様の恵みによって救われるんです。皆さんの中で救われているという確信とその平安がないという方はいらっしゃらないでしょうか。その原因の一つは神様ではなくて自分に頼ろうとするところにあると、今日の聖書の箇所は私たちに教えてくれています。エレン・ホワイトはこう書いているんですね。私たちは信仰によってイエスにつながっている時にのみイエスにあって全きものであり、イエスにあって受け入れられるのです。自分自身の良い行いを通しては決して完全に達することはできません。信仰によってイエスを見る人は自分自身の義を否認します。彼は自分自身を不完全であるとみなし、自分の悔い改めを不十分であるとみなし、自分の最も強い信仰を 弱々しいものとみなし、最も大きな犠牲をわずかなものとみなします。そしてへり下って十字架の足元に沈みます。しかし神の御言葉からの声が彼に語りかけます。彼はあなたはキリストにあって完全であるというメッセージを驚きのうちに聞きます。今やすべてが彼の心のうちに解決します。彼はもはや自分のうちに価値ある何かを見出し、神の恩寵を得るに値する行いをするために努力をする必要はありません。なんという美しいメッセージだろうと思います。これが私たちに与えられた福音なんです。エルサレム会議の場面に戻っていきたいと思いますけれども、パウロが証しをした後、人々はどう反応していったでしょうか。使徒行伝15章の12節、こう書かれています。すると全会衆は黙ってしまったと。すっごいですよね。証しの力がここにあります。神様が皆さんにしてくださったことを証しするとき、その事実は反論さえできないほどの強力な説得力となって人々の心に訴えかけるんです。ペテロの後、バルナバとパウロが証しをして、そして最後に立ち上がった人がいました。使徒行伝15章の13節です。次の節ですね。二人が語り終えた後、ヤコブはそれに応じて述べた。兄弟たちよ、私の意見を聞いていただきたい。十二使徒には二人のヤコブが出てきますけれども、ここで出てくるヤコブは彼らではなくてイエス様の兄弟であったヤコブです。彼は復活したイエス様に出会うという経験を通して信仰を受け入れ、教会の柱として献身していきました。絶えずひざまずき祈る人でした。その祈りがあまりにも長かったために、このヤコブの膝はラクダのように固くなっていたと言われています。義人ヤコブとも呼ばれました。後にヤコブの手紙を書いたのも彼です。このヤコブはこう切り出しました。15章の14節と15節、次の聖句です。神が初めに異邦人たちを顧みて、その中から皆を追う民を選び出された次第はシメオン、ペテロがすでに説明した。預言者たちの言葉もそれと一致している。すなわちこう書いてある。こう言って、この後二重鍵括弧で書かれている箇所ですけれども、アモス書9章11節と12節の聖句を引用しています。神様はダビデの幕屋、つまりキリストの教会を建てられる時、異邦人たちも神の子として救われていくんだという約束です。つまりペテロやパウロが証言したことは、すでに預言者たちがもう旧約聖書の中で語っていた聖書的なことで、救いは行いによってではなく、ただ信仰によってもたらされるんだということを証明しているわけなんですね。一方でヤコブは、救われた異邦人クリスチャンたちもユダヤ人に対する配慮を示すべきだと訴えました。次の19節から21節をお読みします。そこで私の意見では、異邦人の中から神に帰依している人たちに煩いをかけてはいけない。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血とを避けるようにと彼らに書き送ることにしたい。古い時代からどの町にもモーセの律法を述べ伝える者がいて、安息日ごとにそれを諸会堂で朗読する習わしであるから。 モーセの律法を大切にして心を尽くして主に仕えようとしているユダヤ人たちのことを思いやってほしい。弱いユダヤ人に対してつまずきを与えないように愛を持った行動を行ってほしい、そのように訴えたのです。彼は次の4つのことを避けるように言いました。まず第1番目、偶像に備えて汚れたものを避けなさい。2番目は不貧困を避けなさい。3番目は締め殺したもの、そして4番目は血、これらの4つを避けなさいと言っているんですね。異教の文化の中で生まれ育ってきた異邦人クリスチャンたちはユダヤ人が忌み嫌うものに対して無頓着に振る舞う、そのような傾向がありました。でもそれはユダヤ人たちのつまずきになるものだから避けてほしいというお願いなんです。これらは決して難しいお願い、難しい要求ではありませんでした。ただ相手を愛し思いやるという、そのような相手に対する同情、思いやり、愛があれば簡単にできることなんです。救いは行いによってではなくて信仰によってもたらされる。しかし救われた者は人々を思いやるキリストの愛によって行動しなさい。これこそがエルサレム会議の結論となっていったわけなんです。この結論は本当にユダヤ人のことを思い、本当に異邦人のことを思う公平な判断でした。これは決して信仰の妥協ではありません。愛における福音の勝利と言っていいと思います。サタンは人々の間の意見の違いを利用して教会を分裂へと導こうとしました。しかし聖霊によって導かれた会議は福音と律法の問題に解決を与え、教会を一致させ世界伝道へと大きく前進させていくことになりました。詩篇133編にはこのように書かれています。見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。それは頭に注がれた尊い油がひげに流れ、アロンのひげに流れ、その衣の襟にまで流れ下るようだ。教会というのはいろんな違う背景を持った人たちが一つに集まる場所です。当然意見もぶつかり合う時があります。しかしキリストの愛によって互いを思いやり心を一つにする時、尊い油がアロンのひげからその衣にまで流れたように約束の聖霊が上から降り注ぐようになるのです。イザヤ書59章19節にこう書かれています。主はせき止めた川をその息吹で押し流すように来られるからである。と、教会の中で起こってくる問題のことを大きくしている、ことを難しくしているのは私たちの罪です。そしてそれが聖霊の流れをせき止めてしまう大きな原因なんです。聖霊の流れをせき止めている罪が何であるのか、そのことを示していただき、これを主の霊によって、聖なる霊によって押し流していただく必要があります。私たちはそのために祈るんです。そのために祈る必要があります。作者不詳ですけれども、勝利とはという詩を一部ご紹介したいと思います。あなたが人に忘れられたり、おろそかにされたり、あるいは無視されたりしても、自分が恥ずかしめられたことや見落とされたことを喜んで心に微笑むことができるとき、それが勝利である。あなたの良い点も非難され、 希望は妨げられ、あなたの意見が嘲笑されても忍耐強く愛の沈黙を守って全てに耐える時、それが勝利である。あなたがどんな食物にも衣服にも気候にも社会にもどんな孤独にもあるいは人のどんな妨害にも甘んじる時、それが勝利である。あなたが無駄遣いや愚かさ、贅沢や霊的な無感覚さを見て、イエスが忍耐なさったように全てに耐える時、それが勝利である。あなたが会話の中で友の悪口や批評をしたくなった時、口を閉ざすことができるなら、それが勝利である。皆さん、これらの勝利は品性による勝利であるということを覚えたいと思います。私たちはただ神の恵みと憐れみによって救われた者たちです。私たちの中には何の功績もありません。だからこそ主に私たちの心を明け渡し、私たちの心の王座を聖霊様に明け渡していくとき、キリストのご品性が私たちの品性となっていく、これが本当の勝利なんです。初代教会がサタンが仕掛けてきたエルサレム会議に福音の力と品性の力によって勝利していったように、神様は私たちの教会をこの終わりの時代にあって勝利する教会として用いてくださることを感謝します。神様の祝福が皆さんお一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。